区立施設、区事業を段階的に再開しています。利用者、参加者の皆さんも、体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。声の広報杉並。令和2年2020年9月15日発行。ナンバー2286。コンテンツ。主な記事。9月24日から30日は、結核予防週間です。阿佐ヶ谷ジャズストリート2020。秋の全国交通安全運動。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。特集、杉並人。コロナ禍のチャレンジャー、文化芸術編。表現の力を届け続けるために。新型コロナウイルスの感染拡大によって、多くの文化活動が一時的に休止。表現者たちの日常が大きく変わる今、コロナ禍であっても音楽を、あるいは演劇を止めずに続けていこうと試行錯誤が始まっています。この秋開催予定の荻窪音楽祭、そして阿佐ヶ谷での芝居公演を控えたそれぞれの団体に、新しい芸術鑑賞様式と表現を届けることへの思いを語っていただきました。トップページの写真は2枚。上の写真は、屋外でカメラに笑顔を向ける荻窪音楽祭実行委員の2人。右が平木啓太さん、左が田平秀俊さん。下の写真は劇団リジョロの団員7人。左からおどけてみせる団長の金光博美さん、男性。その右に女性2人、さらに男性4人が並んでいます。真ん中の男性の T シャツには白抜きで大役、ひらがなの文字が入っています。皆さん若々しく、思い思いのポーズで笑っています。写真終わり。杉並人、文化芸術編。コロナ禍のチャレンジャーにインタビューしました。コロナ禍のチャレンジャー、荻窪音楽祭実行委員の2人。プロフィール。平木啓太、荻窪音楽祭実行委員会音楽委員長。音楽祭では演奏者や会場の選定、調整等、コンサート関連の業務全般を担う。クラシック音楽に造詣が深く、荻窪にある城西病院でのホスピタリティコンサートを15年にわたり毎月開催し続けている。田平秀俊、荻窪音楽祭実行委員会広報委員長。音楽祭におけるビジュアル作り、ホームページの運営管理、コンサートの広報などを担う。今回のオンライン配信では動画編集も担当した。本業は荻窪に事務所を構えるグラフィックデザイナー。 写真は外階段の踊り場に並んで立つ二人。左が白髪をオールバックにしてメガネをかけ温厚そうな平木さん。右の田平さんは平木さんよりずっと若く黒々とした髪を八人分けで丸縁メガネをかけています。がっちりした体格でその働きぶりも頼もしそうな感じがします。新しい形で音楽と街の魅力を届けたい。聞き手、新型コロナウイルスは音楽界にも大きな影響を与えましたね。開き、荻窪音楽祭そのものは11月開催ですが、準備は例年春から始まります。3月初め頃はまだいつも通りできるだろうと考えていましたが、徐々に状況が厳しくなり、5月時点で今年の参加者の募集中止を決断しました。田平、荻窪音楽祭の特徴はプロだけでなく、地元のアマチュア音楽家がたくさん参加すること。彼らにとっては音楽祭のステージは貴重な演奏の場です。その機会が失われてしまったことは非常に残念ですよね。僕自身もそうですが、いつも当たり前にやってきたこと、当たり前に楽しみにしていたことが叶わない状況にあり、きっと世界中の人が同じような気持ちを抱えているのだろうなと思います。荻窪音楽祭とは、平成12年に誕生した音楽イベント。杉並公会堂をはじめ、カフェや公園、ギャラリーなど、あちこちがコンサート会場となり、クラシックの心地よい音色が街中に響き渡ります。添えられた写真は、杉並公会堂でのコンサートの舞台を写したものです。聞き手、オンライン配信で音楽祭をスタートしたのはなぜですか？開き、参加者の募集中止を告知する際に、こうした状況の中でも音楽を通じた街づくりで何ができるのか知恵を絞ると書き添えたんですね。宣言したからには何か動きたいと考えたとき、すでに様々な音楽家が動画での音楽配信をスタートさせていたこともあり、私たちもそちらに舵を切りました。もともと音楽祭の企画に参加する予定だったプロの音楽家の方々に声をかけ、オンライン配信用に演奏していただきました。久しぶりに演奏の場ができたと喜んでもらえたのが私たちも嬉しかったです。田平、せっかく荻窪音楽祭として発信するので、演奏だけでなく、荻窪の街のアピールも含めた内容を考えました。多くの方に視聴いただき、好評を得られてほっとしています。とにかく、荻窪音楽祭の活動を途絶えさせない、続けていくことが大事だ、というのがスタッフみんなの認識です。写真は、荻チャンネル、動画編集作業風景。マスクをした平木さんの指示に、やはりマスクをつけた田平さんがノートパソコンを操作しています。撮影協力、歓迎館。聞き手、このコロナ禍で改めて見えた音楽の一面はありますか？田平、生の音楽ってやっぱり響くんだな、ということです。オンライン配信の収録の時、演奏を目の前で聞いて改めてそう実感しました。演奏してくださった方のエネルギーもいつも以上だったように思います。生で演奏すること、聞くことはやはり特別だし感動します。ひらき、私は自身が長く合唱団で歌を続けてきました。コロナ禍で合唱の練習ができない中、先日久しぶりにオンライン上で仲間と音を合わせたんです。それがとても嬉しくて、音楽にはみんなで集うという楽しさもあるのだと改めて気づかされましたね。聞き手、 11月の音楽祭に向けて今どんな取り組みをされていますか？開き。各会場で演奏を行いつつ、限定的にでもお客様を入れられるかどうか検討を重ねています。感染拡大防止のガイドラインを遵守しながら、どのような形であれば安全に開催できるのか。ホールの大小によっても変わってくるので、音楽祭独自の基準を作成できないか模索しているところです。それと同時に、今年は苦肉の策として行ったオンラインでのコンサートを音楽の届け方の一つとしてしっかり確立していくことにも力を注ぎたいです。田平、オンラインも充実すればこれまで届かなかった人にも荻窪の音楽が届けられます。従来の方法だけにとらわれず新しいことに挑戦していくことでもっと面白い荻窪音楽祭を作っていけたらいいなと思います。杉並区新しい芸術鑑賞様式助成金対象事業荻窪音楽祭公式荻チャンネル演奏と街紹介の動画を配信中。音楽祭ゆかりの音楽家たちによるセッションやお気に入りの荻窪スポット紹介をご覧いただけます。コロナ禍のチャレンジャー、劇団リジョロ。この劇団の劇という字は、演劇の劇でなく、過激の劇、激しいという字を当てています。団長のプロフィール。金光博美。大阪市出身。関西学院大学で演劇サークルに所属し、平成10年、劇団リジョロを立ち上げ。大阪から東京へ進出した後、休止期間も経て、17年に本格再始動。同劇団の団長であり、脚本、演出、俳優の三役を務める。俳優としてテレビ、映画などにも多数出演。写真は白の T シャツにアロハを羽織り、手振りを交えてインタビューに答えている。金光博美さん。髪型は2ブロックで、前髪は額を出して後ろへ撫でつけています。作品で問いかける、人と人とのつながり。聞き手、このコロナ禍は劇団の活動にどう影響しましたか？僕らの劇団は昨年から今春にかけて、各地でツアー公演をしていました。その最後が3月の神戸公演で、これまでにない数のチケットキャンセルがあったものの、なんとか千秋楽を終えて東京に戻ると、翌日には緊急事態宣言が出ました。劇団リジョロは、道具も何もかもすべてみんなで顔を突き合わせてものづくりをするタイプの劇団です。その特性ゆえに、宣言後は活動を止めざるを得ず、しばらく団員同士の接触も禁止せざるを得ませんでした。聞き手、演じられない状況下ではどのような心境でしたか？劇団だけでなく、外部の仕事も一切なくなり、表現の場が著しく失われたことはとても辛かったですね。落ち込みました。ただ、ある時からは気持ちを切り替え、今はものづくりのためのストックの期間だと捉え、このような状況で今後どのような劇作をしてゆけばよいのかを考える時間に当てていました。聞き手、9月に阿佐ヶ谷で新作を公演することを決めた背景にはどんな思いがあるのでしょうか。金光、衣食住をはじめどんな状況であっても、守らなければならないことがいくつもある中で、もしかすると生で芝居を見るということはリストの順番としては最後かもしれません。でも、だからといって芸術や文化が歩みを止めてしまえば廃れます。新しい様式にのっとりつつも芝居のある日常を取り戻したい。そんな一心で公演を決めました。 聞き手、講演するにあたって取り入れた新しい様式とは？金光。まず感染防止のガイドラインに最大限配慮することは絶対です。さらに、今回の公演は客席を美術化する構想がもともとあって、客席側にもセットを配置することで、結果的にお客さん同士が距離を保って座るスタイルとなりました。今回は客席が35席とかなり絞られたので、開催に踏み切れたと思っています。チケットを買ってくださったお客さんの中には、しっかりと体調管理をして見に行きますといったコメントをくださる方もいて励まされています。気分よく安心して鑑賞してもらえる方法を考えて準備していますと吹き出しがあって3枚の写真があります。1枚目は舞台前の作業風景。キャプション。美術セットは毎回団員たちによる手作り。2枚目は舞台上で大道具を組み立てる様子。キャプション。舞台上の役者は3人程度にとどめ、櫓を活用し役者を上下に分けるなどソーシャルディスタンスに配慮した演出を行っている。3枚目は間隔を置いて並べた椅子にマスク姿の観客が4人座っている。写真は本番前、完成前のものです。キャプション。観客がストレスなくゆったり集中して観劇できるよう、演出に合わせて席と席の間にも美術セットを配置する工夫をしている。聞き手。表現者としてコロナ禍で改めて見えたことはありますか？金光。人と人とがつながらなくなっていく社会は怖いなと、すごく感じましたね。自分一人で判断し、自分一人で全て解決するという方向に世の中が向かっていく。そこにいろいろな間違いや混乱の要因があるように思うんです。そんな不安への問いかけは、新作にも多分に散りばめました。同時に、以前の構想に比べて、脚本の中に不思議と希望の要素が増えています。聞き手。今の私たちに訴えかけるものが詰まっていそうですね。金光。コロナ禍を経験して僕は人って優しくなれるんじゃないのかなと思いました。だってこんなにも自分以外の人のことを考える機会は今までありませんでしたから。そしてコロナ禍に直面したことはこれまでの小劇場のあり方を見直す。演劇というジャンルを底上げする機会でもあるのかなと思っています。この状況を経て、演劇の未来が良いものに、もっと言うと良い世の中になるといいなと希望を持っています。そんな思いもあって、新作は今まで以上に気持ちが詰まった作品になっています。ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。インタビュー終わり。杉並区新しい芸術鑑賞様式助成金対象事業劇団リジョロ第33回公演リ・オルガン日程9月19日土曜から27日日曜場所は阿佐ヶ谷シアター社員阿佐ヶ谷南 1-15-15 今回の取材にご協力いただきました。文化芸術活動事業者向け杉並区新しい芸術鑑賞様式助成金第3期募集3密を防ぐなどの新型コロナウイルス感染症対策を講じて区内で実施する文化芸術活動事業に対し事業にかかる経費の一部を助成します対象者や助成額等については区のホームページでご確認ください。ホームページは https://www. cityway.sugi.namai.tokyo.jp/。事業対象期間、3年3月31日まで。申請書類は、区ホームページから取り出せます。受付期間、9月23日から10月23日。23日必着です。問い合わせは、文化交流課、芸術鑑賞助成金担当、電話 5307-0365 へ。杉並人ムービー。杉並人、コロナ禍のチャレンジャー、文化芸術編のインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。